ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのはタックスヘイブン幕音
パナマ文書ハンスケです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
パナマ文書って聞くと、うん、バンヘイレンが出てくる僕です。
ああ、懐かしいね。
はい
はい、
あのただそれだけ
ってかパナマのイメージもそこだけみたいな感じだよね。
そうですね、なんか楽園的なイメージしかないんですけど、
ノリノリのね。
はい、
あのそうね、バンヘイレンの中でも好きな曲なので、うん、確かにあのニュースを見た時には思い浮かべました。いいとこなのかなみたいな。
はい、
ということでラーメンね、相変わらず外食、お昼は外食みたいなので、うん、ラーメン食ってますよ。
はい、喜ばしい
です。でね、この間ちょっと思ったんだけど、この番組ではよく言ってますが、はい、頼む麺とか好み、
うん、
増えてきたじゃないですか。麺の硬さ、スープの味の濃さ、
あとオーダーする時の
油多めだの、
はいはいはい。
で、まあ油はもう普通で、うん、特に入れないんですけど、はい、麺の硬さ、スープの濃さが選べるところはもう固めで濃いめ、うん、これずっとこんな感じで来てるんですけど、
はい、
最近その固めは正解なのかみたいな
正解、
うん、なんかね、九州ラーメンは特にそうじゃないですか。
ああそうですね、
細かく
博多豚骨系は、
固めバリカタで、できるところできるというか、細かいところだと針金だの、
その上もありますからね、
か粉落としだっけ、
粉落とし、
うん、で逆はあんまり知らないんだけど、普通があ
って、うん、あと逆はヤワとバリヤワとか、
あバリヤワっていうのがあるの、うん、あそうか、バリ方があるんだもんね。まあそんなのもあるのもなんか当たり前になってきていますが、
はい、
ずっと固めでね、うん、固めを疑い出したのが、その粉落としですよ、
うん、
粉落としじゃないな、針金かな、
うん、
バリカ九州ラーメンの時にそういう細かい指定があるとこはバリカタにしてたんですよ、
うん、
バリカタって何みたいな時から、うん、そういうことなんだみたいな覚えて、ちょっとバリカタって言ってみたいみたいなところから、
うん、
バリカタをよく頼んでいたんですが、
はい、
で初めてその針金粉落としっていう注文をつけられるところに行きまして、うん、粉落としっていうのがちょっとよくわかんないな、まあ本当に粉を落とすだけみたいな、さっとお湯を通すだけみたいなイメージなんだろうね、うん、きっとね、なんだけど、まあ、ちょっとそこは日和りまして針金、
はい、
行ってみまして、いやなんかやっぱ違うと思ってこれ硬すぎっていうのから始まり、まあ、それから九州ラーメンのところではバリカタあるいはカタにしてたんですよ、
うん、はい、
でも替え玉した時にね、
うん、
カタにするやっぱカタはあれなんだけど、バリカタが特に替え玉した時にぬるいのよね、
うん、そうそう、
お湯通してないから、通してないっていうかお湯は通してんだけど、あんまり茹でてないから麺自体がそこまで熱くないっていう、
あ
で一回普通にしたもん、
うん、
したら別に柔らかくないのね、普通は普通なんだっていうで、
まあまあまあそうですね、
あったかいのよ、うん、いやなんか型は正解じゃないかもみたいなっていうのと、うん、ちょっと今週は紹介に入ってなかったかな、また今度紹介するところですごいやばいラーメンがあってね、
はいはい、
でやばいラーメンって要はなんかちょっと伸び気味じゃねえみたいな、要はクレームはつけないものの、うん、そういう対象な印象だったんだけど、
はいはいはい、
あこれやばくてもありみたいな、
うん、
なんだろうね、麺の質なのか、うん、まあ、前ちょっと前だったら俺これ絶対嫌だったラーメンが、なんか最近あここはやわくても許せるみたいなのが何件かあって、うん、ちょっと麺の硬さってどうなんって思って、あの硬い、はいはい、固めみたいなのってなんか当たり前になってる、他の頼んでる人も結構固め頼む人
固めが多いです、
ね、多いよね、
うん、
やわめって頼んでる人って過去1回ぐらいしか見たことない、
あそうですね
ぐらいみんな固めを選んでるんですけど、
うん、
そもそもその麺を作っている人たち、まあ、まこうちゃんもその一人になっているということだったので、聞きたいんですが、
はい、
いやなんだあのカップラーメンってさ、
うん、
あの3分で食べてくださいみたいなあるじゃん、
はい、
あれってそのいろんな時間をテストした結果その3分を出してきてるわけでしょ、
はい、
それが一番うまいみたいな、まあなんかカップ麺でやるとちょっとそこら辺がなんだっけ、うどんだけど長くてもうまいみたいな、
どん兵衛ですね、
どん兵衛だっけ、
ちょっと前に話題になりましたけど
10分どん兵
衛、10分どん兵
衛ね、そんなのもありましたけど、でもなんか新しいカップラーメンのなんかじゃないや、ラーメンの広報の人かなんかがなんかの雑誌に書いてたんですけど、
はいはい、
やっぱりそのいろんな試行錯誤の結果出てる数字なので、熱湯を入れていただいて、後から入れるものは後から入れていただいて、で時間通りで食べていくのがいただくのが一番美味しいと思いますみたいな書いてあったの見たことがあるの、
はいはい、
で それを考えるとラーメン屋さんってこう麺を作ってるところって、うん、その固めだのやわめだの言われるのもうある程度想定はあるんだろうけど、
あ
一番おすすめなのはやっぱ普通なのかなとか、どうなんだろうと
か、そうですね、それはあのお店によってそのスープと麺に一番相性がいい時間を設定してはいるはずなので、
うんうんうん、
まあ普通が一番当然いいでしょうね。
だよね、あの、うん、ラーメン屋さんの想定としてはそれが普通っていうか、
うん、
それが一番おすすめっていうことなんだろうなっていうね、すす、うん、なんか普通は嫌だみたいな、
うん、
俺は普通じゃねえんだみたいなので肩とかやってたけど、
ま、あの博多系の豚骨ラーメンの硬さっていうのはまた独特だと思うんですよ、あれだけが独特な文化だと思うんですよ、
うんうんうん、
固めが好まれるというか、
はいはいはい、
ああいう風にオーダーするっていうのはなかなか他のジャンルではできるんですけど、
うん、
あんまりする人はいないですよね、その普通のラーメン屋さんでは。
あ、
まあ、言う人はいますけどね、
うんうんうん、
で ぶっちゃけっていうか身も蓋もないこと言うとまあ個人の自由
まあね、そうなんだけど、ね、
好みですよねあこの番組で一番言っちゃいけない言葉の、まあ、人それぞれの好みですよねっていうのはあるんですけど、
うん、
まあ、僕は固めの方が好きな人なので、
うん、
どれでも固め柔らかめになるとちょっと残念な気持ちになっちゃうっていうのは正直あるんですね。
そうそうそう、うんうん、
ただね、どうでしょう、最近ラーメン屋さんで食べる人は、
うん、
お待たせしましたってラーメンが来たら、
うん、
まず写真を撮っちゃう、
はいはいはい、
人が多いですよね。
ああ、俺もそうだけど、
どこかの人なんてのは一眼カメラを取り出して撮りますよねそれ考えると固めでオーダーしてもらった方が一番美味しい時間になるんじゃないかなっていう、
そうね、
気もしますけどね。
そうね、確かにその型、九州ラーメンは特にさ、
うん、
これ固めで頼んでてもこんだけ時間経ってから食ってたら固めじゃねえよなって思いながら食べてることが確かにあるんだけどね。
まああの博多豚骨なんかはその替え玉ができるっていうのが、うんうんうん、さっき言った通りあるので、うん、それで固めを硬さを変えてオーダーする楽しみっていうのはありますよね。
あ、はいはいはい、
最初に頼むときはバリ方で、うん、で替え玉のときはあの普通とかやわめを頼んだりとか、
うんうん、
それがあるのでまあ面白いっちゃ面白いですよね。替え替えがあるというか、
はいはいはい、
まあ店にとっちゃまあ面倒くさいから硬さは普通でお願いしたいなっていうのが本音だと思います。
あ、そうなの？
いや面倒くさいですよ。
いやそのいちいち変えるのは面倒くさいっていうのはあると思うんだけど、
はいはい、
固めだったら早く済むわけじゃん。
あでも、うん、一人の分だけ作るんだったらまあいいと思うんですよ。
うんうんうん、
結果でも何人分か一緒に作るわけなんで。
ああそっかそっか。じゃあそ
れ。メインゆで機がまあ手棒が6個入ってるとしたら、
うんうんうん、
6人分一気に麺を入れて、うん、で大抵の店がタイマーつけてる
じゃないですか。はいはいはい、はい、ありますね。
で麺入れたらタイマーを押すんで、
うん、
でまあできることなら同じタイミングでみんなやっちゃいたいっていうのは。
ああそっかそっか。
あると思うんですよ。
そうか、タイマーセットするのも型の人用のタイマーとか普通用とかってなっちゃうわけか。
普通の人を最初入れて、
うん、
で10秒後とか20秒後に固めの人のやつを入れて、
うん、
っていう感じで調整するんでしょうけど、
うん、
あれ固めの人どこに入れたっけとか、
うん、ああそうか、間違いもあったりするよね。
うん、うん、から正直めんどくさいと思います。わかんないけど、
ね、でもそのさ麺を作る時っていうのは、
うん、
そのやっぱ水加減だのいろいろいろんな入れるものによって加減があると思うんだけど、
はい、
それはやっぱりそれは普通を想定してやるの？
そうですね、硬さに関しては
やっぱそうだよね。
うん、
それが固めまあなんか九州以外でバリ方とかって聞かないけど、
うん、
めっちゃ固めみたいになったら麺がどんなになっちゃうのとかそんなんないの？例えばやわだったら、
はいはい、
この麺を茹ですぎるとどうなるかみたいなのって確認するもんか？
ああ確認まではしないんじゃないかな。どうなんだろう。
じゃあいつもよりちょっと長めに茹でようかみたいな。
うん、
でもやっぱりそこのラーメン屋さんがうちのラーメンはこれっていうのはやっぱり普通なんだ。
普通です。
だよ、ね、
普通と思います。
まあまあそうだよね。
それ固め柔らかめっていうのを何秒ずつずらして設定するかとか。
ああそっか、それもお店によって違うか。
お店によって違うんじゃないですかね。
そうだよね、その定義別にあるわけじゃないもんね。
うん、その硬さ柔らかさもお客さんによっても感じ方が違うので、なんともあれですけど。
そっか、うちの方はこれって言われて、ああもうちょっと硬い方が良かったのにとかいうのはあるもんね。
うん、普通の茹で時間が1分半だとしたら、
うん、
固めが1分とか柔らかめが2分とかそういう30秒刻みとか。
ああまあでも
どうなんだろうな。
ラーメン屋さんとしてはやっぱりめんどくさそうだね。
め
ん
どくさいです
よね。ちょっとね今型をやめようかなと思って。
脱型
しようかなと思って、
うん、ちょっと脱皿みたいな。
ちょっとしばらく普通で行ってみて、
うん、
型しか食ったことないからねほとんど。
ああの豚骨系ですよね。
うん、だから普通をちょっと頼んでいろんなところをもう一度回ってみようかなって思ったんだけどね。うん、
僕もでも粉落としとか針金は悪ノリだと思ってます。
うん、あなるほどね。
決してそんな言うほどうまいもんじゃねえなっていうのは。粉落としなんかは腹壊すんじゃないかっていう。
ああちょっと生っぽいもんね。
うん、
ちょっとじゃないな、 針金でもなんかそんな感じだったもんな。
針金でもありますね、うん、名前が針金だもの。
粉落としは見たことがないんだけど、ね、どんなのが出てくるんだろうみたいな。
粉落としをお店で注文する勇気がないですね。
ああそうね、
なんかお店の人に失礼な気もしちゃうし。、うん、
まあいろいろ麺作ってる中でラーメンと麺ってやっぱり麺とスープみたいなのを、まああとトッピングか、
うん、
だけどやっぱりちょっと麺は大きな。
そうですね、その麺硬さもありますけど、うん、長さとかも結構長め短め、あとつけ麺とラーメンによって長さを変えたりとか。
へえ、
あのラーメンの漫画で麺を、1センチとか2センチ長くしたら風味が変わったみたいな、そういう話があって。
へえ、
うん、なんか最後の余韻
っていうか。ああなるほどね、
うん、いやそれもどこまで本当にあるかなっていうのはあるんですけど。
うん、うん、
でもその長さで麺の風味が変わったりとかっていうのは確かにあるのかもなっていう、う
ん、ね、まあ分かんなくもないよね、
うん、
最後の人押しみたいなので入ってくる、
うん、
まあ、口の中に入ってる絶対量みたいなのが変わってくるわけだからね、
うん、
そこら辺のバランスとかもあるのかもしれないけど、
あの大抵の麺作るときはあのそこまで考えないで、
うん、
なんだろう、麺製麺機から出てくる量を、
うん、
1回の量が何グラムってあるんですけども、
うんうんうんうん、
それ基準で考えると思うので、
あなるほど、ね、
長さっていうよりかそのトータルで出てくる重さで、
うん、
効率のいい長さ、
うん、はいはいはい、
食べる時のじゃなくて作る時の効率のいい長さでできちゃうのは正直多いのかなっていうのは。
それ例えばすごい長いのを作ろうと思ったら作れなくはないの？
作れます。あのカットしない設定があるので。
ああなるほどね。
もう一本麺、
はいはいはいはい、一本うどんっていうのがあったけどね、うん、
ありますよね、
うん、
もう作れなくはないですね。
へえ、
うん、
うわもう面白いね。
どっかのお店で一本麺のラーメンがあった気がする。
あラーメンでもあるんだ。
うん、うどん
全部つながってんの。あの一本うどんはすごい太いのがボロンと入って
る、ね、そう
なんかちくわみたいなやつがありましたけど、
うん、
ラーメンのやつは細いのがうにゃーって長くて普通のラーメンっぽく出てくるのかね。
でも話しててそんなのあるわけねえなってちょっと思ったけど、どっかにあったんじゃないっけかな。
ちょっとなんか検索で探してみましょうかね。
はい、まあ、ラーメンその自家製麺ってやってるといろいろとその自分で好き勝手できるっていうのはあると思うんですけど、
うんうんうん、
果たして自家製麺が正義なのかって言われると最近ちょっと考えちゃうんですよね。そのなんだろう、よくラーメン屋さんの集まりなんかで話をしてるの聞くんですけど、
うん、
ああなんで自家製麺にしないんだよっていう、
はいはいはい、
あの話をしてるのをよく聞くんですね、
うんうんうん、
自家製麺にした方がもっといいのにっていうのを聞くんですけど、
うん、
製麺所って麺のプロフェッショナルじゃないですか、
うんうん、
って
みああそうだよね、麺だけ作ってんだもんね、
うん、自家製麺なんていうのは、
うん、
まあ言葉は悪いですけど機械があれば、
うん、
機械とやり方さえ覚えれば僕みたいな素人でもできるわけですよ。
ああ、なるほど、
うん。
うん。
どっちがいいのかなっていう。
ああ、なんか自家製麺って聞くとなんかもうそこのスペシャルっていうかそこ専用の麺みたいなイメージじゃない。
うん。
でそこのスープとかとこういろいろやってこの麺にし。うん、出させてもらってますみたいなそんなイメージがあるからなんか
イメージはありますけど、
うん、
製麺所も注文できるんですね。注文というかオーダー製なんだ配合とか、
はいはいはい、
水の量とかそういうのを細かくこんなイメージにしたいんだって言えば変えてくれるので、
うんうんうん、
スペシャルにはできるはずなんです。
そうだよね、そう言われるもね、うん、
でちゃんと綺麗な麺が出てくるし、
うんうんうん、
自家製麺ありきじゃなくてもいいんじゃないかっていう。
まあまあそうか、うん、そうね。でもなんかつい惹かれちゃうけどね。
まあね、
自家製麺とか看板掲げられるとね、
うん
うん、
では京都にあるあの老舗の製麺屋さんがあって、
うん、
そこ結構いろんなところに麺を卸してる有名な定額っていう、
はい、
いう製麺所があるんですけども、うん、あとそういう名前が通ってるような製麺所、
うん、あそうね、その最近その自家製麺っていうのと並ぶようになんとか製麺所っていうその製麺所屋さんの、
うん、
そのラーメン屋さんの看板と同じようにその使ってる製麺所の看板を上げてるお店とかもあるもんね、
うん、あと東京にある北海道ラーメンっていうか、うん、札幌ラーメンか、
うんうんうん、
そっち系で有名なお店とかも製麺所もありますし、
うん、
だからね、自分とこの麺スープに合った製麺所にお願いすれば面倒くさいことしなくていいんじゃないかなって気もするんですけど、コストを考えると自家製麺ってやっぱいいんですよ。
あ、なるほど、
コスト的な面で、
うんうんうんうん、
だからコストと味、まあでもまあ何でもないです自家製麺最高いいと思います。
製麺所ばっかりだったら割れんなっちゃうお払い箱になっちゃうんじゃないの、
うん、
自家製麺探求していただいて、またお話をいろいろとねしていただこうと思いますんで、まあ、ちょっと加水の話とかね、
はい、
いろんな製麺所の情報なんかもあったらおいおい紹介してもらおうかと思いますが、
はい、
今週私の方でご紹介するのが、
はい、
まあその配信止まってた間、ラーメンラッシュが始まった頃かな、いや後半かなこれ、行ってきたラーメン屋さん、まあまずあれかな、最初ちらっと先週だか話しました、品川にあります明月園、明るい月の園、品川明月園で検索していただくとすぐ出てくると思いますが、焼肉屋さん、
はいはいはい、
最初はこうランチ時に行って焼肉ランチみたいなのをいろいろ食べてたんですが、
うん、
ここいろんな焼肉ランチといっても、例えばハラミのランチ、カルビのランチ、ホホ肉のランチとか、なんかいろんな肉選べるので、
う
ん、で1000円以内ぐらいかな、ちょっと高いのと1300円ぐらいまでいくけど、リーズナブルでそこそこお腹いっぱいになる感じの、うん、まあいい感じのお店でなんですが、その中にあって、ランチのメニューに、カルビクッパとカルビラーメンっていうのがあり、
はい、
これ外してたんですよ、うん、焼肉屋に来てラーメン食う必要ねえよなみたいな、
おやおやおや、
ちょっと、はい、バカにしていたというか、やっぱりここに来たのは焼肉が食べたくて来てんだって思ってたんですけど、何回か通ってるうちにちょっと気になりだしまして、うん、ちょっとカルビクッパ行こうかなと思ったんだけど、でもラーメンにしといたらネタになるかと思って、食べたのがカルビラーメンランチ、900円だったかな、このカルビラーメンにちっちゃいご飯、キムチついてきます。で、これね、辛さもね、言えば調整してくれるみたいです。
うん、
これがちょっと辛めにしてくださいって言ったらこれ。まあマコチャには物足りないかな。でもそこそこ辛い。
はい、
辛うまい。ぐらいな感じでした。普通だとちょっと物足りないかもっていう感じかな、はい、俺でもこの辛ちょい辛で美味しく食べれたので、うん、もうちょい辛くてもよかったかなみたいな感じだったんですが、うん、これがね、麺やや細め、 ちょい縮れの、普通のラーメンだったらね、この麺はちょっと物足りないというか、なんか下手したらカップラーメンの麺みたいな、ちょっとね、あの心もとない感じなんだけど、このカルビクッパのスープにすげえ合う、これ美味しかった。
確かに見た目はそうですね、
なんかね、チャッチーラーメンっぽい感じの麺なんだけど、なんかねすごいこれ合ってるんですよ、すげえうまくて、で、まあ、この間も言いましたけどご飯がついてくるので、これ食べた後にカルビクッパも作れると。カルビクッパのランチを食うのはもったいねえんじゃねっていうぐらい、こっちだったら両方食えるよっていうね、感じでございますが、これ美味しかった。ちょっとやっぱカルビクッパのラーメン他にないもんね、なかなかね。なんで、
あ、確かにそう
ですね、焼肉屋さんでやってるとこあるのかな、初めて見たんだけど、これは美味しかったです。カルビクッパも好きだったんだけど、このラーメンがハマったから、今度行った時にカルビラーメンがない、ただのカルビクッパだと物足りなくなっちゃうかもっていうぐらい、品川の駅から5分強ぐらいかな、のところにありますので、お近くの方は試していただければと、ということでございますが、
品川が続きますね。
品川続きますね。で、今度はちょっと品川じゃないんですが、川崎のちょっと奥まった方、宮崎台っていう駅の、そこからね歩いて5分ぐらいのところにあります北京、なんかもうよくある名前って思いながら、また北京かとか思ったんですが、行ってまいりましたが、これね何時ぐらいだったかな、お昼過ぎてたんだけど、待ちました。私の前に2組待って、5分今日10分弱ぐらい待って入って、担々麺が美味しいということで行ってきたんですが、出てきたのこれ、担々麺と思いながらでもね、まあ待ったわけで、やっぱりお店の中は満席なわけですよ、8割9割の人が担々麺。
担々麺
これです。
担々麺っていう、
んんっていう、ちょっと担々麺いろいろ、まあカップ麺含めいろいろ試しましたが、初めての感じでしたね。
なんか麻婆豆腐の豆腐なしみたいな
感じ。ああ、そんなイメージ。
とろみ。
ああ、あそこまで味濃いくないけど、まあ全部とろみ。あんかけがかかってるとかじゃなくて、全体があん。で、まあひき肉が入り、ザーサイの刻んだのが入ってね、ザーサイの味も結構出てる感じ。で、麺はやや細めな感じの、まあ、中、普通のサイズっていうのかな、今太いのが多いからね、中太でもないしな、なんかかつい少なめっぽい感じの麺なんですが、好みが分かれそう。ザーサイのその味が結構しっかり出てるんで、ザーサイ僕苦手なんですよ。だけどまあでも美味しくは食べれたんですけど、ザーサイ苦手な人はちょっと厳しいかもなっていう感じなんですが、全部あんかけっていうのも初めてだったかな。
そうですね、
普通のなんかラーメンのスープの上にこういうあんがかかってるね、サンマーメンとかもやしそばとか言ってあんかけかかってるのありますけど、全体があんっていうのは初めてだったので、最後まで熱々で食べれる感じで美味しかったです。
あ、そうですね、確かに、
本当にね人気みたいで、本当に 当に8割9割の人がこれすっていう感じでしたね。でちょっとこれね、写真撮るの忘れちゃったんだけど、餃子も頼んだんですけど、餃子も絶品だった。結構大きめのタイプで、結構皮が厚めの感じで、すごいジューシーな感じの餃子、餃子がうますぎてちょっとこっちが薄れちゃった感じ
そんなに
美味しかった、すげえ美味しかった、また行きたいのは餃子を食いに行きたい感じ。ただちょっとねお高め、餃子は600円だか700円だかした
の、いいかも。
でこの担々麺と合わせて1,500〜1,600円払ってるの、結構ちょっとお高めなんですが、まあ人気のお店でございます。なんかちょっとマンションの下に入ってて、ちょっと半地下みたいな感じのところのお店なんですけどね、でもちょっと変わった担々麺、ご興味のある方はぜひ行ってみていただければということと、もう一つ言っとこうかな、満州園、これは前にも紹介したことあるんですが、鶴見の駅前にあります、はい、私のお気に入りのお店の一つなんですが、今回ね初めてかな、昼時に行ってランチを食べてみました、
はい。
いつもここ行くとタンメン、餃子、チャーハン、あとまあたまに焼きそば食べるんですが、はい、あの要はね卵麺っぽい平打ちの縮れた麺、この麺が好きで行くんですよ。でまあ、 あのスープとかも美味しいんですけど、この麺がすごい好きで行ってたんですが、他のものってほぼ食べたことがなくて、で、この日行ったらランチのメニューがテーブルにあり、すげえ腹減ってたんだけど、やっぱいろいろ食べるとやっぱここも結構高くなってくるんですよ。で、この800円ってなってたので、
はいはい、
安っと思って行きましたのが、麻婆ラーメンとチャーハンに、ちっちゃいサラダと、おしんこと、これちょっと写真写ってないけど杏仁豆腐想像つくね、
いやこれで800円は
いいよね、
いいですね、
だってタンメン頼むとタンメンだけで750円だったかな、なのでいやチャーハンも食いたいしなと思って、まあ、本当はこれに餃子も行きたかった感じなんですけどまあこの時はセーブしまして、もうこれいただいたんですが、ここ麺がタンメンとは違ったんですよ。でこれ写真で見るとそうでもないのかな、でも食べた感じすごい細い感じにの印象で、程よくコシがあり、ちょっとやっぱ卵麺チックな感じ、
はいはい、
で喉越しがよくてすごい美味しかったんですよ。ただこの麻婆ラーメンっていうのがさっきの担々麺のあんかけと違い、普通の醤油ベースのスープの上に麻婆豆腐がかけられてる感じ、でサラッサラだからね、なんか麻婆豆腐感がいまいちなくて、ちょっとそこが、でもそもそも麻婆豆腐とラーメン、っていう感じなんだけど、なんか、麺をすするたびにちょっと残念残念みたいな、味は悪くないんだけどね、なんかその分離感というかがあったんですが、まあでもこの麺もありだなと思って、この太麺ばっかり、太麺のものばっかり狙って食べてたんですけど、まあ、この細い麺もうまいとか思って、
結構麺がいいんですね、
うん、これ良かった、満州麺良かったでしょということで、北京だの満州だのになりましたが私からはのまあ発信してなかった間にいろいろ食べたものがこんな感じになります。
はい、わかりました、ありがとうございます。では僕の方からは、 最近食べたやつというよりかは、うん、まあ今日の前半の流れのあの麺の話に流るんですけども、うんうん、まあ特徴的な麺のお店をちょっとご紹介しようかなと思います。まあ麺を作るときに結構重要なのが太さ細さあるんですけども、加水率があると思うんですよ。
うん、
でまあ麺一般的にはそうですね、加水率 30% から 35% っていうのが、一般的な普通の麺、それよりも少ないと低加水、多いと高水っていう風に分けられるんですけども、まあ、低加水の方は細麺であるとかにはよく使われるんですけども、高水になると、ま
あ、
結構太麺、
ああそう言われそうだね、
気味になる、
うん、
で何が違うかっていうと茹で時間が変わってくるんですよ、
うん、
高水、
うん、
要するに水の分量が多いと、
うん、
茹で時間が早くできる、
おお、
そうですね、なんだろう、熱が通りやすくなるというか、
へー、まあそうだよね、
麺の中の水分量が増えるので、
あ、そう言われたらそうか、でもなんか、まあ、イメージでは高水の方が時間かかりそうなイメージがあったな、
なんかいっぱい水を吸ってるようなイメージがね、中の密度的に粉の密度がそんなにギュッとしてないので、中に水分をいっぱい含んでるので、まあ茹で時間が短くて済む、っていうのがある、でまあ低加水にあっても細麺にしちゃえば、まあ茹で時間短く
なる、ああそういうことか、まあ、それで細かったりするんだね、
つけ麺なんかで低加水で太麺のつけ麺なんかもありますけど、それは結構やっぱ時間は
茹で
時間8分とかかかっちゃうこともありますよね。
なるほどね。
なんでそんな感じで考えて、まず1個目、自家製麺ど
う、
もう店の名前に自家製麺がついてますけども、こちら、東京の赤っぺ最初食べたんですけども、何店舗かあります。で銀座の方にも、お店があるんですが、個人的には赤羽の方がおすすめ。
へ
のお店です、
うん、
でこちらがね、普通のラーメンを頼むと、トッピングがネギしか乗ってません。
すげえシンプル、
醤油ラーメンで、細麺、ネギしか乗ってないっていう、どんだけ、
いいじゃない
こだわりだよっていう、
ラーメン食べたいの歌のまんまだね、
上にグレードというかラーメンの上にあるのがチャーシュー麺、チャーシュー麺って名前じゃなかったな、肉そばだったかな、っていうので、上にチャーシューが 2,3 枚乗ってるバージョンもあるんですけども、まあ、僕はよくこっちの何も乗ってないやつを食べるんですけど、ここの麺は、すごい独特です。
あ、独特なの？なんかすごいシンプルに見えるけどね、
シンプルなんですけど、細いんですよ、まず、で博多豚骨系とは違う、歯ごたえ、ブチブチブチっていう感じの、なんて言うんだろうな、本当ここでしか食べれないような、結構面白い歯ごたえというかね、この麺は好きですね。
面白い、
で結構スープも煮干しがかなり効いてる、
ああ節系か、
そうです、まあ節系っていうか煮干し系、
これさ、麺の上に長ネギの輪切りが乗ってますが、周りに浮いてるのも一緒、
これもネギ、
あネギなんだ、
玉ねぎっぽく見えますけど、ここはちょっと前に銀座店に行ったんですけど、そこはちょっとスープの出来がちょっとんって感じ
だ
ったので、赤羽の方が個人的には
おすすめということ
で好みです。
へえ、
でもこの麺はなかなか うん、あの一度経験するのもありじゃないかと。
へえ、ちょっと気になるね、
うん、はい、で次、
うん、
これ山形のお店になるんですけど、
うん、
山形でねこんぴらそうっていうラーメン屋さんが、
はい、
ちょっと前もテレビ全国版のテレビとかで取り上げられるんですけど、
ほう、
すごい行列ができる、
うん、
普段は旅館のラーメン屋さん、
旅館の中にあるってこと？
旅館をもともとは旅館だったんですけども、うん、冬の間がお客さんが来ないということで、
うん、
冬の間はラーメン屋さんをやるっていう、
あ、なるほど、
営業スタイルをやってたお店があるんですけども、うん、もうラーメン屋さんが人気になりすぎちゃって、
うん、
で今結局旅館はやってないじゃなかったかな。
そうなんです
ね。ラーメン屋さんは、
うん、
冬11月から、5月いっぱいだったかな、
うんうんうん、
だけっていう限定 で、
うん、
でそれ以外の時期は旅館を前やってたんですけど、
うん、
もうやってないんじゃなかったかな、すごい超人気店が、
うん、
コンピラトっていうのがあるんですが、
うん、
そこの、お弟子さんというか、
うん、
が出したお店紺野、
うん、
さっき定額っていう製麺所の紹介した時にちょっと名前が出たんですけども、こちらの麺が、
うん、
高水、
うんうん、
超高水、
超なんだ、
50% 超えてんじゃなかったかな。
へ
え、茹で時間が結構太麺なんですけど、うん、見た目、20秒だったから、
あ、やっぱ早いんだ。
うん。
え、これ、だって見た目からすると、なんかしっかり茹でないとみたいなイメージあるけど。
でも、結構透き通って見えません？
うん、麺の中でこう、ね、透けてる感じがする。
うん。これは20秒でやるので、
うん、
一度に作れる量が2人分しか作れないって言ったかな。
へ
ー、それ以上茹でちゃうともう時間オーバーしちゃうので。
ああ、そういうことか、短いからね、
茹でる時間がもう早いので、
うん、
ちゃっちゃっちゃっちゃと2人分ずつしか作れないらしいんですけども、ここはもうもちもちした、やっぱ高水になるともちもちした食感
になるよね、
になるので、これもまたここでしか食べれないって言うと大げさかもしれないですけど、なかなかここまで高水でっていうのは食べれないと思いますね、
うんうんうん、ちょっとこの透けてる感が気になる、うん、美味しそう、
こう他にはない感じ、
うん、
で次、
はい、
これ長野県、
う
ん、どんだけ日本麺作り青空、
うん、
ここ長野に僕行くときによく行くんですけど、
うん、
ここは自家製麺をいい使い方をしてるというか、
うん、
毎月オリジナルじゃない限定麺を出してるっぽいんですけども、本当麺がね独特というか冒険してるというか、
うん
うん、この間行ったときは濃厚鶏
うん、
ラーメンだったかな。
これが今この中で一番こう気になる。
きますよね。
うん、
超太麺。太麺っていうか平打ち麺か。
なんかほぼフィットチーネとか
そうそうそうそうそう。ね、もう洋食っぽい。
うん、
これもうあり、この下の写真も同じ店なんですけども、
うん、
全粒粉入りの。
ああ、やっぱそうなんだ。
うん、細麺とかね、
うん
うん、ここ本当麺をいろいろ研究してるのが分かるというか、
うんう
んうん、いろんな麺を作ってくれるので、
うん、
あ、やっぱそういう面じゃ自家製麺ってこれはいいよなっていう、
ああ、そういうね、いろいろ冒険できると面白いよね、うん、
このヘッドチーネみたいなこの幅広麺って
これうまそう、
うまそうですよね、うまそうですよねじゃないや、うまいんですよ
てかこの鳥っぽいのもこのスープも気になる、すげえうまそう、
うん、ラーメンじゃないみたいな、
うん、あ、そうね、なんかスープパスタとかそんな感じ見える、
うん、これでも機械で切れるのかなこの幅って、 ラーメンの麺を作るときに、
うん、
切り刃っていうその刃を変えるんですけども、
うんうんうん、
太麺、超太麺で10番っていう、
うん、
粗さの刃を使うんですけども、うん、これは何番になるんだろうっていう、
うん、
その番手が増えるほど細くなっていくんですね。
あ、はいはいはい。
で、じゃあ10番よりもこの太さだと6番とか4番とかそういうのが、その番手があるかどうかも僕は知らないですけど、
うん
うん、これひょっとしたら麺を後で包丁とかで切ってるんじゃないかっていう。
か、あれかね、パスタのカットするやつとか。
でもそうですよね、パスタでこの厚みがあるんだからパスタマシンでやればやれる話なのかな。
うん、かもしれないね。
新宿にあるナギっていう、僕がよく行ってる。
ナギ、はい。
あそこ一旦木綿っていう。
あ、
ワンタンというか、まあ、これよりももっと幅広の、
うん、
あれなんかも普通の製麺の方法じゃ作れないと思うんですよね。
うん、
なんでね、ちょっとこの幅広麺は大好きなので、
うん、
うん、
うまそう。
こっち系も僕ちょっと個人的に研究しようかな。
うん、ぜひやってもらって。
はい。
はい、
で、最後、
はい、
山形のけんちゃんラーメン。
お
こちらも山形の超人気店で、
うん、
で、高水太麺、
うん、
手もみ、超手もみ麺。
ああ、もうなんか、こう、規格外みたいな。
もうなんていうか、なんていうかっていう。これもともとは普通の太麺なんですけども、
うん、
もうギュッギュッギュッと力で、揉みまくって、
うん、
もうあ、なんていうんだろうな。厚みに一定感がないですよね。うん、
ないね、
うん。
こんだけ違うとその麺の硬さがいろいろな感じがするけど、どうなん。
ただこれ結構ね、まあ好き嫌いありますけど、
うん、
この店に関しては本当に好き嫌いが分かれるんですよ。
ほう。
見た目が普通の中華そばっぽいですけど、
うん、
結構煮干しが効いてて、
ああそういうことなんだ。
で、油も結構強めで、で、この麺も結構特徴的な、
うんうんうん、
普通の麺と違う食べ、なんかね、けんちゃんラーメンっていう種類のラーメン。
GK に近いものがある。
これハマる人はもう、とことんまでハマっちゃう。このすすった時にこの均一じゃない麺の感じっていうのが、なんだ、口の中でダンサブルに踊るというか、僕は好きなんですけどね。
ブリブリブリブリって感じなの、
ね、そう、ほんとブリブリですね。
あ、
うん、
いや、これもまた面白いね。ここまでのは見ないよね。
ないですよね、なかなか。
すげえな、
うん。
むちゃくちゃやってる感。まあでもなんかこういうの楽しんでる感じがあるね。さっきの平打ちでいろいろやってるのもあるけど、
うん、
こういうなんかいろいろ楽しんで作ってるようなラーメンって、
うん、
食べてみたいね。
はい、いいですね、
うん。
っていう感じです。
はい、ということで、はい、ちょっと麺にピックアップ麺を注目してチョイスしてもらいましたが、
はい、
またちょっと麺職人としてこういう形でね、特徴的な麺のお店もまたご紹介いただこうと思います。
はい。
はい、で、私たちの、番組のツイッターハッシュタグ、
はい、
シャープにひらがなでラージを、
はい、
つけていただくと、まあ、ツイッターの方で皆さんでラーメンの写真を共有していただけますが、
はい、
再開後、早速いろいろ皆さん上げてくださっておりますので、
ありがとうございます、
ご紹介していきたいと思います。
はい、
一番新しいのからいきますかね、鉄腕舞さん、
はい、
池袋からお引越しの、何これ、5等、あ、引っ越し後初のか、
うん、はい
、はい、麺屋五島、
はい、
ここのスープってこんな感じだっけということで、ちょっとイメージが変わっちゃってたのかな。あ、でもこれもまたなんかうどんっていうぐらいな感じ、 細めのうどんみたいな感じの麺だね。
おお、あ、一個下っていうのはこの五島が昔池袋にあったのが、
うん、
駒込に移転したのかな。
あ、お店が引っ越した。
お店が引っ越したってことなんだと思います。
へえ、
おそらく。
はい、これ煮干し系なのかね、うん、っぽい感じだね。
どうですかね。
はい、
はい、
ありがとうございます。で
これでも左右で色が違って見えるのがちょっと気になりますけど、
あ、スープの色が、
スープの色が、
あ、そうだね。
左の方がちょっと醤油っぽい、
うんこれなんだろう、よくかき混ざんなかったのかな。
どうなんでしょう、作った気になりますけど
続いて一之助さんいただきましたよ、はい。セブンイレブンでカップ麺を買ってレンゲプレゼント、
うん、
これ知らなかったんだけどさ。
今やってます。
知ってた。
昨日か一昨日ぐらいから始まった。5月の10日前後に始まってる。
ほんとね、9日って書いてあったかな。
9日か。
閉じちゃったな。セブンイレブンレンゲで検索すると出てくるんですが、
はい。
日清名店シリーズ、4種、うん。
あれですよね、セブンイレブンの。
はい。すみれ、一風堂、三等価。
で、
この番組おすすめの蒙古タンメン中本、
はい、ありがとうございます。
これ4種類のうち組み合わせ自由で2つを持ってって、レンゲ、これ一緒のとこに置いてあるのかね。
置いてあります。
あ、置いてあるの。
カップラーメンのコーナーに置いてあるので。
置いてあるの。
あのカップラーメン2つと一緒に自分で持っていく、
うん、好きなやつを持っていくともらえると、
うん、はい。
ただし全4種類で先着20名さん。
ああでもそういうことか。あのコンビニに並んでるのが確かに4種類で、
まあ、そうですね。先ほどご紹介したすみれ一風堂三等価中本の名前が入ってるレンゲが4種類で、そこにもう20個、
確かに20個だったな。じゃああれがなくなったらもうおしまいなんだ。
これ多分ね、5月9日月曜日から始まり、はい、亡くなり次第終了なんですが、
はい、
もうそんな瞬殺じゃねえっていう。ちょっとこれ
亡くなってる店ではもう、あの始まった1日2日目でもう亡くなってるっぽいですね。
だよね、20名だもんね。
なのでこの配信が、この収録してる日の多分1週間2週間5になると思うので、1週間後か。
今12日、
はい、
で、この前の101回が、
はい、
明日明後日ぐらいに配信になります。
はい。
で、そうですね、ちょうど1週間後
ですよね。多分その頃にはもうなくなっているのではないかと。
10日ぐらい経っちゃう計算だもんね、
うん。
いやー、これも行ってみよう、
うん、
間に合うかしらっていう感じだね。
店によっては残るんじゃないですかね。
あるかな。いやこれいいやんとか思って欲しいなと思ったんだ。
これでもあの他の、中本は180円なんですよ、
うんうんうん、
180円ぐらい、
189円、
カップがちっちゃいので、
うん、
ただ他のすみれとかその辺は200円超えるので
258円ね、
うん、だいぶ70円近く
差があるよね。
差があるので中本はすぐなくなっちゃうかな。
ああ、ね、これ
ラーメン的には、
あ、ラーメン的にはね、
うん、レンゲは自分で好きなの選べるので、
お
うん、
すみれと中本かな、
うん、僕はもう中本しか選ばないので中本
2つ
だけで買ってきましたけど。
あ、もう行ったの。
はい。
あ、ゲッチューなの。
ゲットはしました。
あ、そうなんだ。
はい。
中本2つ買って。
中本2つ買って、レンゲも
中本と。
はい。あわよくばもう2つぐらいゲットしようかなっていう。
ああ、なるほど。
中本
を。中本なの。
はい。
中本を3つにする。3つ
あると、あの、鑑賞用と保存用と、自分で使う用で。
フィギュアじゃないんだよ。はい、ということで。
はい、
で、一之輔さんは一風堂連携をゲットしました、うん、ということでね。いただきました。ありがとうございます。
はい。
で、トムキョウさん。やっぱり山頂でもチリトマビッグということで、これうまいんだよね。
ね、
まあ、チリトマもうまいのはあるんですが、この
山頂はね、
山とかで食うとね、非常にうまく感じるので。
ですよね、
はい、あ、でもなんか面白いな、チキンライスも一緒にあるよ。
チキンライス、あ、本当だ、
山用のあれなのかな。
いいですね、
やべ、腹減ってきた。
はい、懐かしいな。
あんかけさん、あ、じゃあ、あんけんさん、ごめんなさい。あんかけさん、はい、失礼いたしました。お名前間違えちゃった。あんけんさんです。
はい、
蔵出し味噌、16なのこれ。数字の、漢字で数字の1と6。
はい、
2で、北海道味噌、味噌漬け炙りチャーシュー麺990円。
お
ギリ。
ですね、
ラインを切ってまいりました、
はい、
チャーシューが絶品でした、ごちそうさまでした、ということで、あ、これね、田所系な感じなのかな。
あ、
いや、うまそう。これのってんのなんだろう、揚げ、ニンニクの揚げたやつなのかな、
こう
なんかのってるね、
ニンニクと横のやつ、ごぼうかな。
え、これあれじゃない、ポテトだよ。
ポテト？
このニンニク上でしょ？ニンニクの上でしょ？うん、多分、多分。田所商店とかで北海道頼むと。
ポテトなんですか？
芋、ポテト。
へぇ、
九州の味噌だと、うん、さつま揚げ。
面白い。
なんかそういう、多分だから田所系なんじゃないのかな。
ああ、そういうことですね。
うん。いや、うまいっす。このチャーシュー確かに、こういう、美味しかった。
うんうんうん。
はい、ということで、
はい、
あー、乙女さん、あとカーセブンさんもいただいてますね。
はい、
あ、今聞いてくださってるツイートで ね、
はい、
ありがとうございます。
はい、
はい、リーさんも配信されてるって書いてくださってますね。
ありがとうございます。
はい、ということで、徐々にペース戻してまいりますので、
はい、
ぜひ美味しいラーメン、シャープラジオをつけていただいてツイートしていただけると、はい、はい、ということでよろしくお願いします。はい、メールの方もね、まあ麺職人まこちゃんに質問とか、なんかこんなラーメンの紹介してくれとか、いろいろ何でもありでございます。
はい、
メールの方がラジオ RAADIO@p-scramble.jp で、はい、私とまこちゃんの方に届けますので、
はい、
メールの方もぜひ活用いただいて、
はい、
楽しんでいただければということでお届けしました。週刊ラジオ、お相手は半助と
マクオでした。
ではまた次回。
次回。